木に触れるということは身を汚すことだったんですよ。ですから祭司だからこそ、レビ人だからこそですね、血を流している人を助け起こしてですね、助けてあげるわけにはいかないんだという一応の理屈だったわけですね。しかし問題が残ります。そしてやっぱり言い訳です。それは人の命を助けることが全ての立法を超える最大の戒めであります。イエス様は安息日問答で律法学者とやり取りなさいましたけども、彼らを見てる前で、避難の前で、そこにいる助けが必要な人をですね、癒し助けてあげたんですね。安息日というのは、今人というものは安息日のためにあるんじゃなくて、安息日というのは徹底的に人のためにあるんだというね、人のために神の立法があるんだということを言ってですね、イエス様はどうほどうほと立法を破りをなさいました。それが立法にかなったことだったんですよね。私たちにここに警告がありますよね。表面的な聖書の読み方をしてはいけないということですよね。聖書にこう書いてあるからいいんだなんて言ってですね、自分の果たすべき使命をね、言っちゃってしまうようなことをしてはいけないということですね。傷ついた人がそこにいるということを言います。そしてその傷ついた人たちを、傷ついた人を無視していく人たちがいるということですね。自分たちのなりの理屈を持ってですね。そして私たちはさらにこの気づいた人に近づく人が起こったと、起こってきたということ、一人の人が起こったということですね。33節にはところがっていうね、言葉が出てまいります。ところがあるサマリア人が旅をしてこの人のところを通りかかり、彼を見て気の毒に思い、近寄ってきてその傷にオリブ油とブヨシトを添いで包帯をしてやり、自分の家畜に乗せ宿屋に連れて行って解放したと続きます。倒れている人に近づく、そして近づいて助ける人がここに現れました。一人の旅人でありますね。最初はレビ人は頼りになりませんでしたけども、見知らぬ人の旅人が気づいた人のためにどうすることになりました。この例え話が語られた原因でありますが、立法学者とイエス様とのやり取りであります。私の隣人は誰のことですかと立法学者はイエス様に聞きましたが、イエス様はこういう人だという答えをなさいませんでした。なさいませんで、一つのこの例えを通して、まさにこの例えを通して、良きサマリアを通して、隣人はこういう人だということを言ってらっしゃる。非常に具体的に言ってらっしゃる。誰がこの人の隣人になったかということを、なんと彼に答えさせていらっしゃる。その人に自由会を行わした人です。おそらく小さい声で言ったんじゃないかと思いますけどもね。イエス様のこの人とのやり取りは見事であります。でこの人はサマリア人だった。イエス様はここでサマリア人を登場させるわけであります。ユダ人からは汚れた用人として嫌われているサマリア人が、知り合いでもない、まして反感を持っているユダ人、その人を助けたという話です。なぜこの人は助けたんだろうか、助けることができたんだろうか。民族的には非常に敵対関係になる。そのような人を助けることができたんだろうかということですね。33節にヒントがある。ところがあるサマリア人が旅をしてこの人のところで通りかかり、彼を見て気の毒に思い、このことですね。見てその瞬間、その心の中に何ともないこの気の毒な思いが 湧き上がってきたんです。理屈じゃないんです。理屈じゃない、損得関係の計算でもないんです。彼を見て、見た途端に気の毒に思えて、まあ祭司もレビ人を見たんですね。見た途端に、彼は計算が働いたと思うんですね。どうしたらこの面倒を逃れることができるかという、このことが頭をよぎったと思うんですね。そして自分を納得させて、律法学者が隣人とは何ぞや、極めて具体的な愛の技の死を神学論争、哲学論争にすり替えてしまう。それイエス様は許されません。本当に人を助けることができるっていうのが理屈じゃない、神学でもない。実は本当にその人を見た途端に愛と憐れみの心が起こってくる。共感、消えた人に対する本当に共感。気の毒に思うという言葉はですね、実はですね、先ほどおしましたもう一つの例え、夢の例え、ルカ伝の15章に法と息子の中に出てくる言葉なんです。一人の息子が親の財産を要求しまして、それを手に入れ、お金に換え、遠く離れた国に行って散々遊びほうけて、死の財産を食い潰した話ですね。その挙句、落ちぶれ果てて、もうどこにも頼るところもなく、ボロボロの姿で、この故郷の父のもとに帰ってきたというお話でしたね。その時に変わり果てた弟息子を見た途端に、父は心から突き動かされて、哀れに思い、駆け寄って、弟息子を抱きしめて迎えたということでありますけれども、その心が突き起こされて哀れに思うという、哀れに思うというこの言葉がですね、気の毒に思うという言葉と同じ言葉なんです。切ないまでもの父親の気持ちを表す言葉であります。腹の底からその腹渡がねじられるような、この激しい痛みを感じるということです。もうそうせざるを得ないんです。皆さん、私たちも先のあの大震災を経験しました。経験しましたというか、本当に見ました。私はその瞬間、オバマの市民病院にいたんですね。検査公社の母さんが伏せてらっしゃったので、お見舞いに、その時に地震が来ました。震度3でした。かなり揺れました。で、人々がロビーに集まり始めました。そこにですね、リアルタイムでその映像が流れてきたんです。もうびっくりしました。何か作った映像のように思いました。地震が終わった後、津波がどうするルーツなのか、高台から撮った映像でありますが、町の中は一瞬一瞬飲み込んですね。車が何台も走ってるんです。まるでおもちゃの光景のようでした。その車もですね、どうするぐらいこの津波が飲み込んでいくんですね。まあ、一つのさ光景です。だけどもその車に人が乗ってたんですよね。まあそれからですね、もうびっくり仰天するほかなかったんですけど、本当に起こっていることなのかと思いましたけども、その後皆さんもご承知でどんどんどんどんこう映像で私たちが、この遠くで何が起こっているかという、すざましいばかりのこの自然の表現が起こっているというですね。その後またいろんな問題が起こっています。原発の問題も、またいろんなもの。あの時にですね、ああいう映像が日本全国や世界に発信されましたけど、日本中の人たちが、いや世界中の人たちが本当にここじっとしておれなかったと思いますね。私たちもそうだったんじゃないですか。いたたまれない思いになりました。そしてみんな何とかしなきゃ、 何ができるんだろうか、私に何ができるのか、真剣に考えたでしょう。